どうもイルカブキのイルグダです。
はい、どうもデロリアン氏です、
ということで今この収録はね11月10日の、17時ぐらいですかね。
ポッキーの日の前日ですね。
いや前日かい。
はい、明日ガッキーが暴れる日ですね。
11月10日にちなんだ面白いツイートは見ましたけどね、
はい、
今日は雨宮さんゴージャスさんの誕生日ですっていう、ツイートを発見しましたけど、あ、その2人一緒なんだみたいなね。
俺は星野源の、X を監視しようと、
はい、あ、そうですか、
はい、
何があるんですか。
ガッキーのおっぱいうめえて、
はい、
昔あのX ツイッターで書いたというのがあったじゃないですか。
もういいじゃないですか、結構既婚者のそんな。
いやいやいや、
そんな古いお笑いやんないでくださいよ、もう。
いやいやいや、古いお笑いじゃないですよ僕が楽器ファンはね、これを監視していかなきゃダメという使命を負ったんですよ。
あ、そっか、あそこいいのか、楽器と結婚してるから。
そうです、
なるほどね、
吸っていいんですよ。
あ、いやだから、いや、やめましょう、もう、やめましょうよもう、そういうのじゃねえじゃんそんなの、
うん、
テレビとか関係なく誰も使ってくんねえってそんなのを垂れ流してるやつ仕事を取るんだろ
、
ね、
はい、
ということなんですけど、はい、まあね、ちょっと東京はめっきり寒くなってきましたけども、
天気の話じゃない、
天気の話もするけどね、まあ、先週ね、まあ、これはあの毎日1分漫才はやってますけど、
はい、
あの先週の、ね、トークはあれですよ、あのご報告っていうタイトルを出して、
はい、
まあ、いつもよりやはりこう M12 回戦落ちてすぐ後にご報告っていうのを出したということで、
うん、
結構いろいろ期待して見に来てくれた方がいらっしゃって、
あ、はい、
逆に解散しないのがすごいみたいな、その褒めてるのかけなしてるのか分かんないコメントもありましたし、解散ちゃうんかいみたいなのもあったんですけど、まあ、これ今撮ってる時はね、これ昨日がね、うん、M1 の東京は3回戦のね結果が全部出て、
あ、はいはい、
まあ、僕ら知り合いのいろんな、まあ、僕らね、あのツイッタータイムラインもいろいろ流れてきましたが、
はい、
結構ね、先週ね、その今後の活動方針に関する報告をここでしたわけなんですよ。
うん、
どうすんのかっつって、その M1 のね、ラストイヤーなんだかなんだかみたいないろいろルールの中、その、うん、結構面白いトークになったんじゃないかなっていう自画自賛すると、
うん、
来年 M1 ラストイヤーだったら、来年 M1 とセカンド出たいし、再来年が M1 のラストイヤーだったら、
うん、
来年セカンド出ないで再来年に M1 とセカンド出るみたいな、
うん、
それもなんかそのフレキシブルでいいみたいな書いてくれてる、なんか新しい働き方改革だみたいなコメントもねあったわけなんですけど、なんとですね、それ
仕事よこせよ、
それを取ったですねそれを取った次の日のね、
はい、
に早速秘宝のニュースがあって、
あら、
それを取った次の日にザ・セカンド2024も開催というですね、
はい、
ニュースが舞い込んできまして、
はいはいはい、
これ結構やべえっていう話で、
何を、
まあ、そもそも2024もザ・セカンドやりますってなった時点で、
うん、
まあ、当然調べますよね、2024出れんのかなって、
うん、
で俺は2009に6月に結成みたいな喋ってるから、うん、2024だと15年目ぐらいなわけなんですよ、
うん、はい、
でね、見たらね、なんかザ・セカンドって、
うん、
そのエントリーが2月から で、
うん、
で5月が決勝かなんかで、
うん、
エントリー時点で結成16年以上だと出れるんだって、
はいはい、
でなると来年なんか当然なんだけど、
うん、
まあ、まず来年やる時点で再来年ないかもみたいなのもあるんだけど、再来年あった時点で、
うん、
俺ら6月ってなってると、
うん、
再来年も出れないみたいな
で、
再来年の M1 に出れるのかどうかもちょっとよくわかんないみたいな、
はあ、はいはいはい、
なんか2個出れるみたいなやらしい話したら、
うん、
2個出れない年あるかもしれない
あ、結成16年以上なんだ、だから15年以上、うん、15年364日のやつは出れないってことだろ。
一応そういうそのニュースね、お笑いナタリーさんに載ってるニュースの載ってるルール説明だとそうなってんだけど、
じゃあ無視でいいんじゃん。
いやいや、ダメです、
ナタリーだったら無視でいいや
ん。ナタリーさんごめんなさい、
ん、
毎回単独ライブ載せてもらってるんですよ、
はいはいはい、
やめてください、僕メールしてるんですよ毎回。
あ、なるほどなるほど、はい、
やめてください、
もうちょっとちゃんと調べような、うん、
全然載せてくんなくなるから何にもやめてくれ、お前、はい、お前さ、
はい、
お前が裏でそういうのやってて言うんだったらいいけど、はい、やってないで言うじゃん間違ったタケシーズもやめろよ
いやいや、だって15年未満か16年以上で全然違うからな。
そうだよ、だから
これはちゃんとおかしくねえかってなんないじゃん、うん、1年はじゃあ何なんて話になるじゃん。
だからそうなると
俺記者だったら、うん、あれこの1年何なんだろうっつって質問するはずなんだ。
いや違うのよ、だから M1 のあの噂は本当っぽい、結成16年目の1月1日に満16年じゃなかったら出れるっていう。
あ、M1 に気使ってるということで。
違う違う、 M1 が先にそれが決まってるわけじゃん。
あ、だから
16年目から
それを避けるために
セカンド、当たり前だろ、同じ会社がやってんだから当たり前だろ、だ気使ってる
よ。 その1年は何なん、うん、何なんて、
いやいやいや、1年何もない年はないようになってんじゃない。
ああ、一応 M1 は出れますよ
っていうことなんじゃない。いや、ただ俺がその16年目の1月1日に満16年じゃなくて出れるっていうのは、なんでか知らないけど、まだ調べてないからね。その、聞いた話で止めてるから。
なるほどね。
そう、調べりゃいいんだけど。
はいはいはい。
っていうことなんですよ。っていうのが、まあ、ちょっと、秘宝じゃないけど。
なるほどね。
そういう感じで。
なるほど。お笑い秘宝と。
お笑い秘宝。映画秘宝ならぬ。秘宝もそうで、字違うじゃん。
はい。
ねえ、ということなんですけれども。うん、まあ、でね、コメントもね、結構、いろいろ最近来てまして。うん、金属バットがね、
はい、
自分たちの YouTube ラジオでエル歌舞伎の話をしていますよって教えてくれた人がいて、
ああ、ありがとう。
で、その第何回の何分かっても書いてくれてるんで、はい、今ちょっと忙しいんでね、そこだけ聞きました。あの、忙しくなかったら実は全部毎回聞きたいんですけど
毎回聞きたいってのは聞いて
ねえるんですけど、本当はね、
願望じゃねえから。
でね、聞いたんですよ。じゃあ、そのまあ銀座のバットは今もう M1 卒業してて、
あ、そうか、
セカンド出たじゃん。
そっか。
で、ダイナマイト
さん。そうか、そうか。
ダイナマイトさん戦ったでしょ。
そうだわ。
で、ダイナマイトさん戦ったんだけど、ダイナマイトさんが病欠で出れなかったから、この前ツーマンやったんだよね。
あ、なんか、生きだね。
金属バッター対東京ダイナマイトのツーマンやって、
生きだね。
立ち会い人が剣道小林さんだったと。で、蜂蜜二郎さんが気合入りすぎちゃって、
生きじゃん。
うん。あ、気合入りすぎて、散々告知してた配信がストップになっちゃって、あの、気合入りすぎたネタやっちゃって。
あ、なるほど。
で、後日ちゃんと編集して、うん、配信しましたって、またどういう編集なのか分かんないですけど、
うわ、見てえな
ー。配信やってんじゃない、まだ。なんか人気すぎて再延長再延長。
いやー、その削ったとこだけちょっと送ってほしいな。
いやいや、ダメですよそんなの。ダメです。いや、それもお笑い好きじゃないよ逆に。
いやいやいや、
逆に嫌いですよお笑い。
いやいや、好きよ好きよ。だって本物の、うん、本物のものが見れるって見たいじゃん、
まあまあ、俺によってこの情報してる時点で好きじゃないって。
いやいやいやいやいや、これ見たいじゃん、
ね、いや見たいね。
いや、そういう人まだいるんだっていう、ね、ことです
っていうことなんですけど、うん、で、まあちょっと脱線したけど、で、昨日は何喋ってるかって言ったら、うん、要は M1 を卒業した状態で M1 の結果見るのって結構いい、面白いなっていうような話の中で、
あ、はい、
で、なんかその、うん、あれやろっつって、うん、L 株さんも落ちてるやろみたいな、
あ、
その一個前に喋ったのは、ズンズンぽいぽいも落ちたよな、みたいな。その、お前らの好きな東京のわ、あの、くくりいいわ、みたいな感じ。まあ、全部聞いたら全然ね、あれかもしれないけど。で、どういう連想ゲームなんだと思ったんだけど、はい、で、あの、で、エルカブさんも落ちたよな、みたいなって、うん、なんかね、その後次何て言ったか。
うん、
あの人ら賞レースと相性悪いな、みたいな。
うん、
あ、ただのいい人ですよ、あの人たち。落ちた理由は、賞レースと相性が悪いからっていう。俺らの実力不足とか、あんなネタやってちゃダメだとかね。
あ、
そんなの言う先輩もいて、で絶対損じゃない。
あ
俺こんなこと言うとあれだけ冷めるけど。俺らが悪いのに、賞レースと相性が悪いなっていうところで終わってるわけですよ。でね。いや、ただのいい
人。ちょっと、ちょっと、金属バターは好感度取りに来てるな。
いやいやいやいや。
これは俺ね、缶バッチ買っちゃうよ。
あ、その次じゃあ言ってやろうか、なんつったか。
今は缶バッチまで買うまで。
はいはい。それで、ロンゲの友康さんね。
はい、はい。
友康さん、なんて言ったか。
うん。俺の友康って、そんなんだっけ。
俺、林さん何年も会ってないな、多分。と。
なんでも、じゃあ。
で、なんでかっていうと、俺たまたまね、渋谷歩いてる時に、うん、金属バットがゲラっていうラジオやってて、
ゲラ、あ、
その帰りにたまたま、俺映画見に行った帰りだったから、
うん、
たまたま遭遇して、お、何してんねんとかなんか絡んだのよ。
いや、猛虎弁やめる。
猛虎弁。
猛虎弁やめる。
いや、阪神にかけるだ。それでね、そしたら、
じゃあ、エセカンプさんみたいな。
ちょうどね、俺は事務所退所した時だったのかな、今1回戦落ちて。
うん。
あれ解散しちゃったんですかってしかも本気で、本気でそう思
った。もう解散して、のたれ死んでんじゃないかっていう意味合いで俺の名前出した。
いや、違う、そうじゃなくて、
大丈夫か。
だから俺は合ってるわけよ。あなた、うん、俺、L 歌舞伎じゃない状態でも立刻合ってるから、林さん合ってないなと。
リアルに最後に会話したのは、うん、多分ね、あの、フジテレビのね、うん、多分ネタパネの俺らが前説やってる時に、うん、多分楽屋広いとこだったんだよ。
あ、そうだね。
で、そこで金属バットがまだ
東京に馴染んでないから、お前ら あの個室で朝から缶詰されてんだったら大部屋来いと偉そうにな東京こっちしお前よ東京知ってるから俺らとも
うかわいいお前らことみたいな
だっせ俺ら
ほいで それって、うん、そこで喋って喫煙所でもちょっと喋ったっていうのが最後だと思う、はいはい、
優しくするもんだな人にな帰ってくるんだなこうやって喋ってくれてそれでもいいんだけど、うん、でともちゃんがねそれを
ともちゃん
ともちゃんが林さんとおてないなみたいな
うん、
でなその後になつ俺聞き間違いだったら誰か教えてるんだけど、うん、多分俺が一回聞いた時の聞き間違いとかあるんだけど、うん、林さんってまだ自我あるんかなみたいな自我なのか自我なのか分かんない自我かな
自我だろう多分
自我あるんかなっつ
って自我ってないやねん
自我って人を吸い寄せる
じゃ自我だろお前に、うん、上田に操られてんじゃないかって話やよお前
そうなのじゃなくてお前がその人とのつながりって意味で磁場がないじゃなくて
あの人とつながりは持とうとしないっていうのはそれはしょうがない
それは冒頭から聞いてもらったら全部わかるお前そんなもん
ほらもう俺のそれはもうしょうがないよね、う
ん、いやないそれ
あの俺と一緒にいても得しねえよ、う
ん、いやじゃあ磁があるじゃねえかだいぶまあいいんだけどまあその金属バットとの係りの中ではそう思ったのねそれで磁場あるんかなっつったら、うんまあまあ、やっぱり、金属バットって面白いな。そんな、あの、小林くんが、なんていうか、坊主の小林くんが。いや、俺、小林さん、会った時にまだキュンキュンしてたよ。
キュンキュンって何それちょっと待って、キュンキュンって何の何キュンキュンって何
なんか自我あるって。キュンキュンしてるから。
待って。ちょっと待って。俺、小林。
終わり。
キュンキュンって何だ
終わり。
小林、キュンキュンって何だ
だから自我があるって。おい。キュンキュンしてたって。
キュンキュンって何だ
だからさなんで小林くんに関しては、はい、俺らが大阪のロフトプラスワンウエストっていうところで、
はい、
ライブ自分らがエントリーしたのか呼んでもらったのかなんか出た時に
エントリーしたのかねあれ
だのやつだったのかな
夜ね
でそこでせっかく大阪来たからっつって
モナの YouTube の配信
俺メールを友安と交換してったのよ友安とだけで、うん、友安にあれよかったらさつって一緒に YouTube やんないとか言ってお願いしたら完全に真逆の坊主の人が立ってて待ち合わせ場所にいやいや
あなた言ってましたねあの後
俺が
終わった後言ってましたねあった後
俺がなんか勘違いしたんだよ小林と交換したのなぜか友達って登録しててでホテルに自分らの泊まってるホテルに来てもらって
めくるめくるホテルでのね
で俺らの動画に出てもらった
ありがとうございました
ありがとうございますであそれでいろいろ喋って、はい、その配信でもう俺もせっかく大阪行って、うん、金属がやってくれるかってこう一生懸命こうかかっちゃってまたじゃあコメント欄に、うん、もっとゲストに喋らせたれよ
そうそうそうそうずっとあなた喋ってるから、う
ん、あのダースレーダーさんみたいになってきちゃってね
そうそうそう見たいって言うんじゃねえお前ら似たもんどうしたんだよ
あのごめんなさいねラッパーのダースレーダーさんみたいになって
きてお前も眼帯した
いいんですけど意外と見えてるわそれでねまあ、それが最後だったね、コバちゃん。で、その時のコバちゃんのホテルの、あれなんじゃないデロリアンの印象は、キュンキュンしてたんじゃないの
ちょっと、見返すか。
お前なんかあれじゃん。なんか、お前さ、その配信撮る時とか、俺、結構こう、一歩下がるじゃん。
俺
なんだ。お前ら前で、お前どうせいっぱい喋んだから、上だとゲスト前出て、俺はちょっと、だからお前なんか、ベッドのスプリングとかで跳ねてたんじゃないの
なんだよ。
後ろの。
あと、有名なさ、女子高生二人がピョンって飛ぶ写真があるやん。
何それ。
知らない？
わかんない。
いや、いや。
ああいいんか
キュンキュンする
まあそうだキュンキュン
するいつ見ても面白い写真出てくる、ね
うん、ああそうなん
だ2人組
ネットで話題のやつあるんだ
そう
っていうことですああでだからそういうふうにで
キュンキュンってなんだよ、
まあ、そういうふうに名前出してくれたとありがとうございますでもう一個はね
ちょっと名前出したことを4分5分ぐらい喋れるという
だってあいつら10秒しか喋ってないからね
もう伸ばす
当たり前よ
もう綿棒で伸ばしてもう擦り切れてもうあれもね、もう伸ばした先が見えちゃうもんね、うん、
だって去年の大事な単独ライブの前の日に急遽撮ったラジオなんて、まあ、山本隆弘さんのウィキペディアで50分喋ってるのかな
あんな 2,3 分だわ
で20分ぐらい喋ってるのがその山本隆弘さんのレパートリーに渡辺隆ってあるけどあれは西区の渡辺隆なのかっていうことでもずっと検証するっていうで検証するのはいいけど別に動画を探すわけでもなく
見る気もなく
でコメント面白いのがさそのラジオっていうの音声で撮ったやつさ俺らだけ公園でゲラゲラ笑ってんだけど、うん、でなんかタイトルがなんか忘れたけど、まあんま見つかってないのその、うん、伸びてないんだけど誰かが見つけたので、ね、急にそれに関するコメントが最近来て、 隠れた神回みたいな。山本貴弘さんが渡辺隆をレパートリーに入れてるっていうのを50分の最後の方まで聞かんで分かんないやつっていう、あの隠れた神回があるんで、まあ、50分の音声のやつあったら、あの興味あったら検索してもらって、
じゃあリンク貼っときますね、これ。
いや貼らない貼らないよ、探してほしい。 あとはね、これはなんかインスタかな、メッセージでもらったんだけど、うん、スーパーマラドーナさんが、この大阪の、大阪の尖ったコンビ二組を今言ってます。いや、田中さんのだろ、どっちかって言ったら。っていうのもおかしいか。で、まあね、スーパーマラさんがまたいる歌舞伎の話を YouTube でしてますよと。
で、いやー、聞きたくないな。
聞
きたくないな。
なんで金属バットの曲何で違うんだ
よ。いやいや、グレンタイだから。
バカ野郎。
グレンタイの話は聞きたくないな。ですよ。
金属バットだろ、グレンタイはどっちかって。わかんねえ、どっちもか。それでね、で、やっぱ教えてくれたんで、で何分とかそれも書いてくれたんで、で俺もちょっと忙しかったのその時で、
お前もう無理だって、
忙しかったのよ、
無理だって、それで行くの、
俺今キック始めて道場も行かなきゃいけないから、
とりあえず何の予防線だよ、
全部見たかったんだけど、まあとりあえずその何分ですとか言ってとりあえずでそれはね、 M1 の多分なんだけど、 M1 の2回戦で散った実力者みたいな特集だったのかな。
なるほどね。
で、
なんでや。
そう、それで。
ロングコートダディなんでや。
ロングコートダディは受かってんだろ多分。
受かって
る。で、それでね、まあ、そうか。これ別に連続全部聞いてない人のために喋ると、
うん、
まあスーパーマラドーナさんがちょっと前に M1 の1回戦受かってるコンビを、うん、で知ってるやつをちょっと喋っていくみたいな回で、はい、L 歌舞伎が入ってて、はい、L 歌舞伎って昔からずっと出てるから。
うん、
絶対詐欺ってるだろうと。結成年数をね。
ちょっとさ。
みたいな感じで、絶対やってんな、みたいな感じで言ってて。で、その後ね、俺ら1分漫才と、うん、あと、それこそ、ラジオっていうの長いので、スーパーマラドーナさんに経歴詐称疑われてる件みたいので、ネタにしたんだよね。で、その後、それから1ヶ月2ヶ月経って、僕ら2回戦出て落ちた。の、マラドーナさんが、うん、喋ってくれたという、まあ時系列がありまして、
そうですね。
で、誰々、あ、L 歌舞伎持ちたんやみたいな、まあありがたいよね、その実力者みたいなのに名前出してくれたと。そしたらね、まあ結構ショックなのはね、まず田中さんが条件反射で、あ、なんか聞いたことある？聞いたことある。
田中さんはそうでなきゃって思う、バランス的に。
そんなことないよ、田中さん。
いや田中さんは手芸とかそういうの
を、いや田中さんに
射撃が得意とかさ、
でもああいう人に認識されてないじゃん。俺はショックだった。で、まあ、聞いたことあるって、
うん、
ね、いや、まあ、まあ長いことやってますよと思ったけど、それで、その後に竹内さんが説明した相方さんに、
うん、
確かなんか G ネタっぽいのをやっちゃうかなみたいな、 G ネタっぽいのやってる人たちなのかなみたいなので、ですって終わったんですよ、うん、それもう今すごいですよ、今すごいです。2秒しか名前出してないやつ今、2分ぐらい喋ってるでしょ、
うん、で、伸ばすから
ね。でね。で、で、今の時系列全部聞いたでしょ、
うん、
竹内さん、ジネタっぽい人たちちゃうかなって言ったんだけど、うん、見てことあると思って、見てるのを、もうめんどくさいから隠したんじゃないかなって俺の邪推。その、スーパーマラドーナさんに YouTube で疑われてる系みたいなの出してネタにしてるわけじゃん。
いや、
見てるんじゃないかなっていう。で、じゃなかったらもう一回、てか、いる歌舞伎、やってへんって言わないんだってちょっと思ったの。っていう、俺の勝手な邪推。
じゃあ今日のタイトルはもうスーパーマラドーナさん。
A で。やめてください。やめます。今日のタイトルは、なんだろうな。
スーパーマラドーナ。
大阪の思い出です
よ。じゃあ、大阪の思い出一個も言ってないわ。
またこ
う。アパホテルはすごい安かったです。
アパホテルな。コロナの時期かかってるな。
安かった。
本当に感謝しろよお前、俺のネットの検索能力お前、うん、本当に
アパホテルはね、
うん、で、まあそれいいんだけど、
温泉よかったな。
だからね、面白かったね、小林くんも、俺はさ、その YouTube 一緒に撮ったから告知したらさ、うん、小林くんも引用リツイートしてくれてさ、
うん、
拉致られましたみたいなさ、なんかそういう、
うん、
なんつうの、ちゃんとその面白く宣伝してくれるっていうかさ、いや素晴らしいなみたいな、そういうのがありました。
ちゃんとスーツ着てるのにね、しっかりしますよ。
いや、それそうよ。
ね、スーツ着て。
まあ、みんなね、いろんな、紆余曲折があるからね、金属バットとかさ、スーパーマラドーナさんは正直、活動区域は全く別のあれだけど、それは本当にさ、うん、その、 3回戦でさ、ラストイヤー終わってしまったばかり、あなたはさんはね、うん、やっぱりその進藤さんが急にスーツ着た年とか あったんだよね。
あった、
あったらしいのよ、聞いた話だと。なんかガラガラの、
ちょっと M1 時だけだよね、それって。
だからこの仮装の
普段では見たこと
ない、普段も着てたかな。それで、
そうなんだ、
その時になんかなんか普段やらないことをやったからガッチガチに緊張して噛んじゃったなって。
ああ、
その時に珍しくファラオさんと喋ることがあってファラオさんが終わった後に、うん、いつも通りでいいんだよ
いつも通りのトーンで言ったんだろうね。
あの、そんな M1 だからっつって、うん、急にスーツ着たり緊張してかしこまって噛むぐらいだったらT シャツでいいんじゃないだから実は一番仲いいコンビはバカやなたわであるということの逆説を。
ああ、ファラオさんの帽子なんてあれ、インディン・ジョーンズのやつだから
な。私服の時じゃねえか。いや、
あれインディン・ジョーンズのやつなんだ。
わかんねえけど、あんまり舞台上で見てる人には別に親切じゃないだろ、あんまり。
いや、あれ普段から被ってるじゃん、あの、キャップ。
舞台で被ってないでしょ、舞台で。
頭普段着とかで被って
る。普段着だからわかんねえだろ、聞いてる人に。なんで俺にだけ喋ってんだよ。
被ってん
の、ね、平井ファラオ光の私服がハット、誰がわかんだよ、
いいの、インディン・ジョーンズだぜ。
いや、いいですけどね。
そんなん被ってる人に普段通りでって。
ちゃんと説明してね、普段さ、被ってるハットかとかぐらい言ってよ、せめて。その当たり前にわかるみたいに。
ファラオさん普段ハットのイメージじゃないんだ。
じゃねえだろ、お前。
あ、そうなの、
舞台とかテレビで見んだから、お前。
あ、
被ってねえだろ。
そうなの、被ってねえんだ。
かぶってるかどうかも確認してるだろお前適当なこと言うな、
かぶってるイメージだと、
ね、そういうことですから、なんですけれども、うん、で、まあそういう話をしましたが、
うん、
まあ実はですね、その賞レース的な話で言うと一番大きいのはですね、先週ちょっと告知した、流行語大賞ノミネート35という、
いや、もう
日本で一番の賞レースの、
いや、もう20分以上喋ったんで、
それを読み上げていこうっていう、
はい、
ことを告知したんですが、
うん、
もうちょっと流行語ノミネート出てから時間がね、この収録までに経ってい
て、いや、あの時でもなかなか経って
少し過ぎていますので、
はい、
ちょっと思ったのは、はい、今この収録時点で一番新しい賞レースは、
はい、
ベストジーニスト賞がですね、今年ちょっと発表されたということで、
いつか知らねえんだよ、あれが。この時期なの、ベストジーニスト賞って。
当たり前でしょ、だって、M1 とかキングオブコントなんかずっと昔からあんだよ、ベストジーニスト賞って。84年ぐらいからあんだよ。
いや
確か。
俺が2歳の時からのだよ。
そうですよ。
なんなんで、初代誰
で、今ね、ニュースになってるのがですね、はい、初めてこの VTuber が受賞したということで。
いやいや、VTuber って、腰から上ぐらいのイメージなんだけどな。
超癒し系男子、二次三次のかなえさん。がですね、受賞したということで、大変光栄ですということでコメントを残されているというのが見出しになっているんですけども、
もうね、すがりっぷりがすごいですね、ベストジーニスト、
ベストジーニスト賞で、一応ですね、まあ我々も GNA ってやってますけど、今年の選ばれた人ちょっと言っていきますが、一般選出部門で菅田将暉さん
、はい、
これ2年連続なのかな。で、去年がね、なんか体調悪かったかなんかで、その出席できなかったということで、あのジーニスト賞、
体調悪くても取れるんだね。
去年ね、体調悪かったから仕事だからね、なんか出れなかったということで、今年2年連続で。
すごいな。
そして、みちょぱさん。
はい、
池田美優さんですね。ギャル芸能人でおなじみ。そして、競技会選出部門が、松重豊さんということで、
競技会
なんか、ね、
部門ってあるの、
一般選出部門が菅田将暉さんと池田美優さん。で、競技会選出部門が松重豊さん。
ご飯食べて心の中でいろいろ葛藤してる人でしょ。
一人でしかご飯食べない人。
食べない人でしょ、うん、スーツだけどなんでしょ、
松重さんのコメントだったと思うんだけど、70年代ぐらいからジーパンは履いてましたと。で、
いや、ちょっと待って。いや、それ小学校の時から履いてます。小学校の時に初めて履きました
ね。確か松重さんだったと思うんだよな。
なんですか、その。
その後、
なんで
その後言ったのは、
何言ったんだろう。
ジーパン、その、私服でしか履いてないんで、誰が見たのかなとは思ってますけど。
いやいや、それはそうだよね。それはそうだよね。僕は松重さんの意見に僕 100% さんとしますよ。
結構松重さんって、ガチ仕掛けるタイプなんだなっていう。
松重さんと僕ら視聴者は、確実に心は一つですよ、これね。間違いなく一つになりました今
ね。で、あとはその、まあ、僕がドラマで今年共演しました飯豊まりえさん、それから和田明日香さん
も、和田明日香さん、
共演、受賞されてるんですが、富樫勇樹さんというですね、これ確かね、
富樫さんってもう
バスケの、
富樫さんたらもうハンターハンターの作者ぐらいしか出てこない、ね、
いや、富樫勇樹は今バスケで、ね、日本でヤバいやつがいるっつって、世界でアメリカ、
そうなんだ、俺全然わからんわ、
もうヤバすぎるっていう天才みたいな人がいて、 受賞してるんですけど、
うん、
その
何センチ？
わかんない。確かにそんな超でかくなかったんじゃないかな。
タブセみたいな感じなのかな。ちょっとそれは興味あるわ。
興味あるわじゃなくて、そのバスケ選手のジーパンを誰が見たんだっていうのも俺もこれも引き続き言いたいし、うん、だ90、俺らが2000年代か2010年代か、
はい、
あの亀田光輝さんが受賞された時以来の俺衝撃を。
いや、
で亀田光輝さんトランクスしか当時見てないんですよ。私はトランクス以外見てないでしょ。
いや、あんだけでもさ、うん、マスコミの練習場風景撮ってたらそれはさ、ジーパン履いてるとこも見るだろだろ。
じゃ記憶ないっすね、あんま。
だから俺らは、うん、つまり試合しか見てないけど、うん、当時のワイドショーではもうジーパン履いて、
あ、はいはい、一般視聴者
照れるわ、はいはい、カメラまで照れるわとかって言ってる。
それ言ったらだから、じゃあ松重さんだってね、あの出待ちのお客さん
とか。いや松重さんは我々と同じ気持ちで、なんでやと。
出待ちのお客さんとかがね、垂れ込んだかもしれませんが、
血のパン履いてるって言ったら。
そして競技会選手特別貢献賞、株式会社三越伊勢丹、
ああ、
なんかあったんでしょうかね。そして次世代部門が市川染五郎さん、これ10代の歌舞伎の方なんですけど
もう何代目ですかね、分からんですね。
美子さん、そしてかなえさん、
ああ
で、これがまあ今年のベストジーニスト賞になるんですが、
ああ、
一応これ参考までにエンカウント編集部というニュース記事を読んでるんですけど、
ああ、
殿堂入りした A 級ベストジーニスト一覧というのをこうつけていただいてますので、
もうそんなのもう江口洋介とかそこら辺の世代じゃないですか。
ああ、江口さん入ってないですね。
入ってないの。
まあじゃあ順番に読み上げていきます。
どう、無類のジーパン好きに入ってんだ。
じゃあいるかどうか、もう OK っていう。まず2019年に殿堂入りされたのが中島優斗さん。
清之助さんだと思う。
いや、入んないでしょ入ったとしたら90年代でしょ。ええ、でもあの人は入ってないベスト着物ナイトみたいな。
渡部健さん
がベスト着物ナイト受賞したけど、渡部健さんがコメントで着物は昨日初めて着ましたと笑いを取ったまだ干される前の
干されるじゃない
干される前
のお休みっすよ。充電期間です。
充電期間。2018年に殿堂入りされたのが七尾さん。
あの TM レボリューション、
だからやめろって言うんだよ、元彼の名前出すな
って。 TM レボリューション
ダメなの、古いよやり方が。
いや別に間違ってない。
そんなことで笑い取ろうとしてるのも太田光さんしかいないよ世の中に。
いや
そして2016年に殿堂入りしたのが藤ヶ谷太輔さん。
藤ヶ谷太
輔、おめでとうございます。そして2015年に殿堂入りされてるのがローラさん。
ああ、
ね、
はい、
石橋貴明さんがね、よく共演してたことで、私、それだけ。ごめん、わかんなかった。OK、ね、OK の人です。
してた
?2013 年殿堂入り、相葉雅紀さん。
ああ。
これ、嵐の
メンバー
ですね。や
っぱすごいや。ジャニーズやっぱ、くんつけないと、パッと出るもん
ね。相葉くん。
相葉くんってあとさ、ビーズ出てちゃうもん。
稲葉。全然違うじゃないか。
出てくるもん。
2010年に殿堂入りしたのが、うん、高田久美さん。
おお、
そして亀梨和也さん。亀梨くん。
ああ、亀梨くんね。はい。
2005年に殿堂入りされてるのが浜崎あゆみさん。
羽ばたく人でしょ。
羽ばたく人はない
っけ。羽ばたき出したってずっと言って。
あ、羽ばたき。
絶対あの曲じゃない。
ちょうどね。
絶対浜崎あゆみったらあの曲はね、バックで流れる感じするんですよ。
そうかな。うん、まあ、多いからねヒット曲は。
はい。
だって俺2020年ぐらいになって急に浜崎のアルバム買い出したよ、ブックオフで。
いや、いいわ。
たまに聴きたくなる。
何の方向。
2003年殿堂入りされてるのが草薙剛さん。
いや、草薙もね、うん、あれだよね、テレビとかでもさ、うん、なんか1本100万ぐらいするヴィンテージのジーンズとかをこう、うん、紹介するとかやってましたからね。
それを確かね、
やってましたからね。それ見てますよ。
今年受賞したみちょぱさんか誰かに、うん、おすすめしたんじゃなかったかな、草薙剛さんが。
あ、そうなん。
ちょっとベストジーニストを結構調べてたんで、今年のニュース。
なんでだよ。調べんねん。
調べた方がいいでしょ。
調べんねん、そんなもん。
そして1998年初代殿堂入りが我らが木村拓哉さんということで、
ストーンウォッシュ木村。
ストーンウォッシュじゃない、
ストーンウォッシュ木村
とか。ストーンウォッシュって何じゃんけ。
あの石とかで叩きすぎて洗うんですよ。
ああ、いや、あの味を出してるみたいな。
ダメージを出すためにこれ僕やってるんですよ、
はいはいはい、
で、いうのを僕が中学校か高校ぐらいの時にその話をして、
うん、
我々もちょっと叩こうぞっつって、
はいはいはい、
友達がやりましたね、当時の。
草薙くんだっけ、草薙くんがさ、あの ジーパンは洗剤つけないで洗うみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。俺だからちゃんと俺手洗いだよ。
あ、そうですか。
ジーパンは手洗い。
俺も洗濯機で一時期も俺もね、あれかな、洗剤入れずに洗ってたよな。
うん、もう洗濯機で回すのは邪道と。
あそこまで言ってた
んだ。俺はいや、俺が勝手にそうだった。はいはいはい、ストーンウォッシュも兼ねてるから。
なるほどね。
うん、
まあそんなとこでございます。
うん、
で、あ、そうか、まあ、コメント返してもいいけど、まあ、ちょっと気になるやつ、もう一個じゃあニュースやっていいですか。
はい、
ですね、オーストラリアでですね、ワニに襲われた男性が噛みつき返して撃退したということで。
いやいや、どうやって？
体長 3.2 メートルのワニに。
どうやって？
ワニに足を食いつかれ、3メーターほど水の中に引きずり込まれた男性。
よこ。
ワニを蹴り、
うん、
自分の頭をワニの頭に近づけて、まぶたに食いついた。足を噛まれてる状態で、自分の頭を。
つまり反転してってことでしょ？
なのか。
足、だって足からだから、まあ、離したところを襲いかかって。
なのか。1秒ほどしてワニが足を離したため、男性も逃げ出した。
ね、
ということです。
うん、いいね。
うん、
サメって噛んだ後さ、うん、ローリングするじゃん。
あ、そうなんですか。
ローリングして体ごとぐるんって回って、だからノゲイラの、
はいはい、
あ、サメトルネードスピンみたいな。
ワニ、
ワニ、スピントルネードみたいな。
うーん、スピニングスピニングチョークですか。
あれみたいな感じで、
はいはいはい、
1回転半くらい2回転ぐらいして、それで引きちぎんの、ね、
は
いはい、噛んだまま。めちゃくちゃやあれ。
で、この前さ、たまたまね、
うん、
格闘技の練習やってね、ミット持ってもらってたのが、たまたまですよ、実はナックルズ元編集長の久田さんってね、吉田剛さんの配信やってられてる方だったっていう話があるんですけど、うん、なんかその方と今ちょっとたまにメールでやり取りしてて、うん、久田さんが今気になってるのが、アナコンダチョークと、ダースチョークとギロチンチョークの違いがちょっと気になってるので、よかったら今度教えてくださいって。
ダースチョークって何ですか。
まあ、あるんです今ね、チョーク の, 種類が多くて。
ダースチョークって初めて聞いた。
あるんですよ。っていうのが最近のニュースですね。アナコンダチョークとダースチョークとギロチンチョークの違いを、まあ、ちょっと今そこを僕も動画を見て研究していろいろ話していきたいかなっていうふうに。
いやいや、それはもう
持っております。
久田さんと二人でやって
る。はい、ねえ、ということです。なのでもしワニに襲われたら、まあ、目を噛むというのは一つ。
いや
でもこの方あれらしいですよ、60歳ぐらいの男性なんですよ。62歳だったかな、60歳ぐらいの男性で、
クロコダイルダンディーなんてあだ名ついてた。
ああ、ねえ、もう異名ですよね。
ああ、
うん、
ダンちゃんそれは異名ついてると思うよ。
ねえ、ロニー・セフォーっていう K1 の選手がいて、レイ・セフォーの弟なんだけど、キャッチコピーが南海の来る表弟っていう。お兄さんのキャッチコピーの弟だった。
かわいそうなんですよ。めっちゃかわいそうだって思っちゃうやつでしょ。
っていうのが、まあ、ありましたね、というようなことでございます。
はい、
じゃあ最後告知させていただきます。
あ、はい、
あ、12月22日に、うん、エル歌舞伎の、まあ、半年に一度の大きな単独ライブがありまして、
はい、
そちらがですね、一応手売りチケット今制作中で、
はい、
制作中ですか。はい、それをですね、でちょっと作り中なので、今チラシをちょっと直接配る、お客さんに配るという、
はい、
愚行に出ているんですが、
うん、向こうって言うんです。
で、その場で取り置きを受け付ける、受け付ける、
付き合わせんだよ、お前、
取り置きをその場で受け付けるというスタイルを取ってますので、ちょっともし興味がありましたら、まあ、ネットからもね、買えるんで、
はい、皆さんお願いします。
ぜひお願いします。
はい、
で、今月末、11月25日のお昼12時半から、エルカウィの月1単独ライブがありまして、はい、いつもより時間が30分入るので気をつけてほしいんですが、ゲストが、松竹芸能の金井さんという、芸人さんが来てくれます。
はい、なるほど。
でこれはもう相当なですね、まあ、前回ね、月一単独のいろいろ喋ってるんであれなんですけど、なんて言うんだろうな、こんなやつが芸人やってるの見たことないっていうぐらいの凄腕のやつなんですけど、
はい、
実はですね、ちょっと告知に出せないんですが、 家内ともう一人ちょっと大物をですね今ブッキングしていて、
はい、
で
なるほどそうなんですね、
まあ、仕事が入っちゃう可能性があるんで、
はい、
仕事が入
っ、まあ、大物ですねそれは
入ったらいけないと。
ああなるほど。
もう全然こっちのやつを仕事と取ってくれてはいないんですが、はい、それはもう俺らの力不足なんですが、
はい、
もう一人ね、
まあ、来たら来たでピンとします
バカ野郎大物の人が来るかもしれません。ただ本人の迷惑かかりませんけどツイートもしてませんし、
うん、
なのでこれ買っとくのはいいと思います。
いや宝くじみたいに言うな。
いやいや来てくれ現状空いてるから来れるかで前日とかに行けたら告知出します、
はい、
なのでちょっと開けといてもらって、
はい、
ぜひ。なかなかね僕らとその方その家内もそうだけど、
うん、
絡むことなかなか見れないと思うので、
はい、
結構トークしたいと思うのでぜひですね、
よろしくお願いします。
お願いします。まあ最悪叶えてやります。
最悪ってお前叶えを呼んどいて最悪って
最悪
おかしいだろ。
叶えと
叶えを呼んどいてお前最悪っていうのは本当に失礼だからな。
失礼だね、
うん、
叶えにも。
ああしかも向こうは後輩でもあるから何も言えないからね。
この配信は本当に叶え
気使ってくれるからね。あの子はいい子ですよ。
金井さんと星野源さんに謝っていきたいですね僕は。
そうですね、
はい、
本当に俺もちょっと一緒にお願いしますよ源さん。源さん僕もちょっと
やめてください。
ちょっと本当に
というような、はい、ところでございますので、はい、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います、
はい、
でまたちょっといろいろコメントでねいただければ拾っていきますので、
はい、
こういうあのどこどこのあれで喋ってましたよじゃなくてもいいです。
うん、
あの面白いコメントも来てます。賞レースのね不正投票疑惑みたいのがこう再びあったみたいの喋ってるやつへのコメントでは、
うん、
こちら率直にいいねを購入されていませんかというコメントをしてくれた。
おい
これおい絶対過去の配信見て、うん、文を忠実に再現してるからねこの人。
お前調べてこいよお前。お前ちゃんとやってこいよお前調べてこいよお前、どうやったら買えるかお前調べてこいよ
とか
買い方教えろ買い方を。
あと M1 2回戦のネタアップしてるんだけど、
うん、
まあネタがドライブデートっていう設定なんだけど、うん、これもコメント来てて、
うん、
ドライブデートをしてほしいと思いました、うん、ドライブデートのコント漫才と時事ネタを組み合わせたら最強な気がするネタだと感じました。もう、ね、あのネタの精度が高すぎてドライブデートしてほしいとまで思ってしまったという、ことでございます、
はい、
ね。あとあれね大島てるさんと大島てるさんとトークやったやつにもコメント来てて、
うん、
これはですねあの大島てるさんが裁判で弁護士をつけずにあの本人で勝ってしまったというですね、
はい、本人訴訟で勝ったと
噂の真相を聞いてるってやつなんですけど、
はい、
こちらコメントですね、
うん、
さすがてるだけにグレイな話が大盛りということで、
あ
もう
ね、
うん、全然感想とかじゃなくて、
はい、
もう目立とう
なんかもうそれ見てなくても書けるやつだからさ大島てるさんが自己物件ねでチェルグレイはいグレイの話が多いですねってできるからこいつは見てないです、は
い、我々い
やただただ再生して書いたら切ってます。こいつは
違いますよグレイな話ですよ。
いやこいつはそういうやつです。そういうこと書くやつはそういうやつ。
いやいやいやそんなことないですけどね、
はい、1個目って書いてるあのクソども。
いやいやいや違います、
はい、
これまだ昔からずっとコメントくれてるね、
はい、
ありがたいことですけども、まあそんなところですね、
はい、
コメントもねちょっといろいろいただきたいと思います。
はい、
そんなところです。といったところで、またお聞きなさってください、
はい。